毎週土曜0時に配信、45分間お届けするレクリエーションポート。
この番組は身の回りの些細な出来事や世の中で起きている様々なことに独自の視点でスポットライトを当てながら、よりよく生きていく術を模索する思索聖地ポッドキャスト番組です。
お相手は私、武藤翔馬と
小宮宮子です。
この2人でお届けします。3月26日配信です。
はい、
はい。
まあ、最近ちょっと冷えたりもしましたけど、少しずつまた暖かくなりそうな感じがしております。
そうですね、
桜がね、
一
回雨降ってね、寒い寒い言ってたけど、昨日今日あたりで咲き始めた感じが。
そうだね、一回もう咲いてるよみたいな話しましたもんね。そっから急に寒くなってね、この間なんか東京だと雪降った場所もあるみたいだからね。
そうなんですよ、雪降っててびっくりしましたよ。
だから桜とかもせっかくね、こう開いたのに、あ、またもう一気にダメになっちゃうかななんて思ったけど、暖かくなってきたら結構ね、またすぐにこう開いてるのをちらほら見かけましたよ。
そうですね、すっかり春でございます。
はい、
はい。お便りがあります。
ありがとうございます。
いただいておりますので読みますね。
はい、お願いします。
はい、お便り佐藤くんさんから。
佐
藤くんさんでいいのかな、いいんだよね。はい、読みますね。
はい、
はい。武藤さん、小宮さん、こんばんは。
こんばんは。
はい、シンガーソングライターのバウンディさんが、自身の FM ラジオで王様ランキングはとても考えさせられるアニメだと大絶賛されていました。王様ランキング
話しましたね、我々も。
で、同じシンガーの、ミレイさんと共に忙しい仕事の中、放送日が中心の生活になっていたそうです。もうすぐエンディングを迎えることを残念そうに話されていました。終盤になってがぜん興味が湧いてきました、というコメントです。
そうですね、後半に入ってね、オープニングエンディングが新しく変わりましてね、それぞれ今言ってたお二方アーティストが担当されてて、それもねまたいい曲ですよね、あれは。
そうね、前にこのレクリで配信した時と違う曲になってるよね、多分ね。だけどその相変わらずそのアニメーションもね可愛らしいし、曲もいいし、
特にね個人的にはオープニングすごいいいなと思いますね。
どの辺が特に？
なんだろうな、まあ、第一声の声まずいいなって。ミレイさんもねすごいいい声で僕好きなんですけど、なんかあの入りのね、あの声の感じから一気にこう引き込まれていって、アニメーションもねこう前半と違ってちょっとこう過酷な感じになっていくのがよりプラスされていいなと思って、
そうだね、いろんなシーンを描いてますからね、オープニング。
前にね、我々が話した時は3話とか4話ぐらいの時でしたよね。
そうね、これから面白くなるかなみたいな。そうそう、
で今もう23話ぐらいまでかな、あともう次かな、最終回なのかな、わかんないけど、
結構ね話が込み入ってきましたからね、あの 絵だけど、ね、
いや、あの最初見てた時にさ、なんだろうな、やっぱ嫌なやつだなと思って、そのヒリング王妃とかね、ダイダとか、なんだよこいつらもっていう感じ悪いなと思って見てたけどね、話が進むとどんどん掘り下げられていってね、もうヒリング王妃最高だよなと思って
まあキャラクターのねこういろんな側面が増えた感じがあります
から
ね。
なんて愛に溢れた人なんだろう、もう俺は何も分かってなかった、大バカ野郎だと思って好き きですね。
そうです
か。あとデスパーさん、いいよね。ああいう人がね、その先生とかね、導いてくれる立場にいると、うん、ね、やっぱ変わりますよね。
う
ん、
そうね、うん。本当にそれぞれのキャラクターがね、
うん、
味を出して、うん、こうだんだんこう終盤に向かっている感じがしますわね。
う
ん、
そうですね。盛り上がっていってますね。
うんうん、
まあね、あのお便りもらったんでそれに関連した話を今日ちょっとしようかなと思うんですけど、
はいはい、
主題歌とかでねタイアップってあるじゃないですか、
うん、
あれってなんだろうな、難しいよなって勝手に思ってるんですよ。
難しい、
うん、うん、その作品にのイメージにやっぱり合ってないと、
うん、
ファンとかはいやあの曲はちょっとみたいな、うん、合ってないんじゃないかみたいな、うん、あるじゃないですか。
ありますね。
でアーティストサイドとしてもさ、
うん、
そのアニメだけに使われるならまだしも自分たちの曲なわけで、
そうだね、
そうライブでも歌ったり CD でも歌ったり、うん、CD でも歌ったりっていうか CD 出したりするわけで
、うん、
なんかそこのバランス感覚みたいなのすごくこう難しいんだろうなって勝手に想像したりするんですよ。
そうだね、うん、そのアルバムに入れられるかどうかみたいな話は、うん、そうね、音楽作ってる方と話したことはありますね。
で最近はそのアニメだったらさ、
うん、
アニメ化するそのアニメーションスタジオでも注目度がやっぱ変わってきたりとかするし、うんうん、アーティストでねまたやったあのアーティストだみたいな感じで期待感が高まったりするじゃないですか、
うん、
それこそ劇場版の呪術廻戦とかでもね、うん、キングヌーとかでもそのインタビューでね、うん、そのタイアップの時に心がけてることみたいなので、
うん、
あの作品の奴隷っていう風に書いてたりとかもう奉仕することだっていう風に言ってたりとかするぐらい、
はいはいはい、
こう難しいなと思うんですけど、
うん、
僕あの雨ざらしっていうアーティストミュージシャンがすごく好きなんですよ、はい、ファンなんですけど、
うん、
雨ざらしのタイアップもすごいいいんですよ、
うん、アニメ？
アニメとかゲームとか、
うんうん、
そのフィルターを通してね作品を表現してるんだけど、
うん、
これどっからどう聞いてももう雨ざらしの曲だよなっていう。雨ざらしはねすごくこう歌詞が独特魅力のあるアーティストなんで、それをいう意味でもこう完全に雨ざらしの言語というか言葉なんだけど、
はあは
あ、これ作品をすごく言い表してるよなみたいな。
なるほどね、
うん、
うん、そうだな、今思い出したのがあのエヴァのさ、
うんうん、
宇多田ヒカルさん、
あ、はいはいはい、
あれもそんな感じしたな、
うん、そうですね、
うん、宇多田さんの曲としてちゃんと成り立ってはいるけど、うん、まあその作品へのリスペクトだったり物語性がちゃんと反映されてるなみたいな、
うん、そうですね、
感じがしましたよね、うんうんうん、あんな感じなんかな。
あ、そうですね、うん、なんか、うん、ああこう表現するんだな、この作品をこの言葉でみたいなのをすごく感じて、でね、
うん、
もう好きなんでちょっと今回語らせてもらいたいなと思うんですけど、はい、その雨ざらしのタイアップ、はい、いろいろあってどれもいいんですけど、
うん、
個人的にね、うん、これはちょっとすごいぜっていうのがあるんで、
はい、
ちょっとお時間いただいてお話しさせていただいてもいいですかね。ありがとうございます。
あの誰も言ってまあわからない人にも分かるようにね。
難しいこと言いますやん
お願いします。
はいはい、
はい、
漫画のタイアップなんですよ、うん、アニメじゃなくてね、漫画で阿部智美先生の、
はい、
月曜日の友達っていう漫画があるんですよ。
うん、
で、ね、全2巻なんですよ。
うんう
ん、でその2巻目完結編が出るにあたって、
うん、
プロモーションムービーを作るっていうことで、
うんうん、
そのタイアップで雨ざらしが曲を提供してるんですけど、
うん、
まあ先にねどういうお話なのかっていうのをねちょっとこう紹介したいんですけど、
うん、
まあ 阿部智美さんどういう作風なのかっていうと、
うん、
かつて少年少女だった大人が封印していたものの蓋が開いてしまう、
はあ、
阿部智美作品っていう風に評されたりとか、読むと不安になる漫画の名手っていう風に書かれたりしてるのをこう見たりするんですけど、まさしく、うん、あ、言えて妙だなと。僕も、うん、この月曜日の友達とか、その前のちいちゃんはちょっと足りないっていう作品がある、
うん、
それ読んで、うん、なんとも言えない気持ちになったりするんですけど、
うん、
まあその月曜日の友達っていう、まあ、どういうお話かっていうと、
うん、
中学1年生になったばっかりの子が主人公で、
うん、
で、まあ、周りは今まで子供としてね、楽しくやってたのに、うん、中学校入った途端急になんか大人になっちゃったみたいな、
うーん、
もう中学生なんだからしっかりしなきゃみたいな、
うん、
のを言われるようになってきてしまってみたいな、で、まあ、幼稚でわんぱくで活動的な女の子の水谷茜っていう女の子が主人公で、
うん、
でそれともう一人の主人公みたいな形で、おとなしくて、まあ、綺麗なんだけど目立たない少年、
ほうほ
う、月の通るっていう、この二人の中学1年生になったばっかりの男女が主人公なんですけど、
うんうん、
で、まあ、ある日ね、
うん、
まあ、学校生活を送ってる時に、
うん、
まあ、ちょっとした集団にいじめじゃないけど、
うん、
ちょっと絡まれている月野を見かけた水谷さんは、
うん、
もういても立ってもいられなくて、
うん、
思わずもう飛び蹴りで乱入するんですよ。
わんぱくだね。
そうでしょ、わんぱくで活動的なんですよ、
うん、
で一人相手に集団で卑怯なことをするんじゃないっていう風に啖呵を切るわけですね。
ほうほうほう。
でその飛び蹴りして乱入した時に、
うん、
その持ってた紙パックのジュースを蹴っ飛ばして乱入する形になったんですよ、
うんうんうんうん、
でそしたらそのジュースのパックが横にあったゴミ箱にこうシュートされる形になるんですよ一発でね、
うんうん、
でその日の夜に助けてもらった月野くんは水谷さんに言うわけですよ、
うん、
ゴミ箱にパックが入ったのは自分の超能力だと、
うん、おー、
で自分の力だけじゃ無理なんだと、
うん、
で自分の力を引き出すヒントは多分水谷さん、うん、君にあるみたいんだよね、あるみたいなんだよねっていう、
うん、
まあ、ちょっとトンチンカンな話をするんですよ、
うん、
で、まあ、それがきっかけで水谷さんは月曜日だけ夜の学校で月野くんと会うっていう約束をするんですよ、
うん、あら、
何か特別なものを感じたんでしょうね。
ほうほう。
で月曜日以外は学校でも一切話をしないし、
うん、
何もしないんですよ。
へ
え。二人は月曜日の夜限定の友達になるっていう。でもこういうのが物語の導入なんですよ。
ちょっと変なフィルターかかっちゃったけどさ、
はいはいはい、
金曜の夜じゃダメなのかなって思っちゃった。そういうことじゃないんだよね。
いや、つまりですよ、うん、そういうことなんですよ。
あ、そういうことなんですか。
なんで月曜日なのかってさ、
うん、
みんな月曜日嫌いじゃないですか。
はいはいはいはい。
学校始まって、
うん、
学校行きたくないなってなってくるわけですよね、
うんうん、
っていうところも絡んでくるわけですよ。
へえ。あ、じゃあ、間違いじゃないんだね、考え方としてね。
そうそうそう。
へ、
そもそも月曜日が嫌いなのって、
うんうん、
大人だけだと思うんだよね。
うーん、
っていうその微妙なその思春期というか、子供と大人の狭間で揺れ動く二人みたいなのを描いてるんですよ。で前編渡ってこの女の子の水谷さんの方の視点で描かれてて、
うん、
で結構ねおバカさんみたいに見えるんですよ、
うん、
なんか直感的感覚的、
うん、
みたいな感じなんだけど、
うん、
意外とよく考えているというかね、
うんうん、
試作家なんですよね、
はあは
あ、うん、その自分のことだったり世界のことだったりを考えていて、
うんうん、
でその対照的にミステリアスなその月野くんと一緒にいるときは何も考えずにいられるというか、
うん
う
ん、
超能力を本気で信じてそのトレーニングをしてる彼は、
うん、
まあ、子供の 象徴みたいな感じなんだよね、水谷さんからしたら。
はあ、ははあ、これはもう本当に彼の中のファンタジーっていうことなんだよね。
それは何とも言えないんですよ。
ああ、
ぜひ物語を読んでいただきたい、そこも含めて。
気になるとこだね。
うん、だからその大人になりたくない二人のそのお話みたいな感じなんですよね。
うん、
非常に面白くて、それでですよ、ようやく本題ですよ。
はいはい、
タイアップの話ですね。タイアップ
ね、すっかり忘れてた
から。タイアップの話ですよ。
そうね、はい、
でまあその完結すると、でプロモーションムービーを作りますよっていうことで、
うんうんうん、
でその阿部先生が、うん、まあ雨ざらしのファンだと、
うん、
だから雨ざらしの過去に発表した楽曲を使わせてもらえないだろうかっていうことをオファーしたらしいんですよね。
うんう
ん、でそしたら雨ざらしの、まあ、作詞、うん、作曲ボーカルの秋田博夢さんが、うん、まあ先生のファンだったんですよね。
うん、
ですごくいい話だから過去の曲じゃもったいないから新しく書き下ろしますよって言って、逆にオファーする形で一曲書き上げたんですよ。で それがね、もう1週間ぐらいで曲作っちゃったみたいで、
うん、
デモできてこれ聴いてくださいっていうのを聞いて、
うん、
でそれにすごく影響というか刺激を受けて、阿部、
うん、
先生、そしたらその曲聴いて新しくもう読み切りを1個また書いてっていうので、
ね、
その月曜日の友達のミュージックビデオ兼あのプロモーションムービーに、
はいはいはい、
その書き下ろしの新作が載っててっていう、
うーん、
この映像もあの漫画のちょっとしたアニメーションみたいな形で流れてて、これがね素晴らしいんですよ。
うーん、
とてもいいんで、ぜひね、あのまだ読んだことない、聞いたことない、見たことないっていう人は、これね漫画もう2巻なんで、
うん、
かなり読みやすいと思うんで、
うん、
漫画2巻読んだ後に、この楽曲月曜日っていう曲なんですけど、それをね、
はい、
それのムービーを見てほしいですね。
うん、アニメ化ではないんだもんね、
うん、
っていうことか。まあでもある種流れとしてはその漫画を動くものにした、
うん、
しかも曲も作品に当てたものという、
はい、
ことですね、
うん、これはねなかなかない体験なんじゃないかなと思いますよ。
うん、
ぜひ漫画、今なんかね電子書籍でもどっかね、
うん、
読めると思うんで、
うん、
漫画2冊読んでムービー見てください。
ちなみにそのまあムービーもそうだし、まあ、漫画自体もそうだけど、
うん、
そのどういうテイストなんですかね、そのビジュアル的には。
結構デフォルメされてて、
うん、
あの可愛い感じの絵のタッチなんだけど、うんうん、すごく独特の、なんだろうな、これなんて言ったらいいんだ、モノクロ調というか、
うん、
ドット絵みたいなのが入ってて、
うん、まあちょっとだけね、あの数枚私参考資料で今はね、
うん、
武藤さんに見せてもらってますけど、そうね、可愛い感じ。
そうそうそう、
だけどこれが動くっていうのがまだ想像できない。
なんかね、
どんな感じなんだろう。
アニメ的にそのキャラクターが動くっていうよりは、
うん、
なんだろうな、あのニコニコ動画とかのさ、ああいう感じの
静止画、
そうそう、静止画のムービーみたいな感じで、
はいはいはい、コラージュ的な感じ、ね、
そうそう、でそこに歌詞とかが重なったりみたいな感じですね。
うーん、絵はもうこれを使ってるんだ。
うん、もう全部全編この作品の絵ですね。
原作ファンは嬉しいですね。そのほら作画っていうかね、アニメーターが別だったりしてさ、
うん、
ちょっと変わっちゃうとかっていうとがっかりしちゃったりするじゃないですか、うん、なるほどね。
その漫画をね、
うん、
全部読んだ後にこれを見ると、
うん、
エンドロールみたいな、
うん、
最後のその総括みたいな感じで、
うん、
歌詞とかシーンとかが出て、うん、で最後に新しく書き下ろしのシーンも入ってみたいなね、もうそれでこう一個完成されるみたいな感じがありますよ。
うん、
わかんないだろうな、この今の、うん、まあ
見てないからね、
話で。
まあ見てないからしょうがないよ。
わかんないだろうな。なんでわかんないんだろうな。
いや、多分わかんないと思いますけど。
うん、
まあでも、要はそのタイアップの部分ですよね。
うん、
その一方的じゃないじゃないですか、この双方にこの作品が好きでその音楽も作り上げられてるっていうところの相乗効果が絶対あるはずだから、まあそういうのってね、まあ結果そのオープニングエンディングとかもまあ一緒だったりもしますけど、まあでもそこで生まれるものってどっちのファンも嬉しいんじゃないですか。
そうだし、その作家性的に結構親和性が高いお二人だなって、こうお互いのファンになるだけのこともあってねっていう風に感じてるんで、非常にこういい組み合わせだと思います。ね、
会話に近いんじゃないですか、その感覚として。
うん、
そのすごいコミュニケーションの先に そのムービーがあるみたいな、それぐらいこうすり合わせが自然とできてるようなものだったりするんでしょうかね、きっとね。
これ読んでほしい、見てほしいな。
そうですよ皆さん、
小宮さん的に刺さるのかな、この作品。
わかんないかも、そのどっちかなって。
なんか
結構その学生ものっていう時点で私、うん、なかなかねピンとこなかったりするんですよ。
そうでしょう、だって何の疑いもなく満たされた青春を送ってきた人でしょ。
失礼だな。
そういう人でしょ小宮さんは。
んそんな薄っぺらく言わないでくださいよ。いろいろ私だって学生時代はありましたけど。
まあそうですか。
なんていうのかな、その多分同じ目に合ってるところはすごく刺さると思う。学生の花、悪の花とかは私、はいはい、すごいわかるってなっちゃいました。
同じ目に合ってた
ちょっと違う、同じ目に合わないけど、なんかこう感覚的とかそのシーンシーンで、あ、なこの情景わかるわみたいなのとかがあると途端に好きになるんですけど、
悪の花ってさ、うん、もうドロドロっていうかグサグサじゃん、
うんう
ん、ああいうのじゃないんです全然。もっとね、なんだろう、綺麗なんだけど、
うん、
漠然としてるというか、
あ、
悪の花のはなんか正体がありそうな感じじゃない、
まあ、かなり細部まで描かれてるし、うん、アニメーション自体もね、あれ、うん、モーショントレスかなんかしてるでしょ。そういうのもあるけどね。
正体のないそのね、期間限定の言い表せないものなんですよ。
なるほどね。まあそのな、シュールな友達関係みたいなのはその思春期ってありますね。
あ、そうですか。
うん、なんそのさ、つかず離れずじゃないけど、
うん、
別にお互い仲良くないみたいな、こうその時だけの仲みたいなのはそういうのあったなってちょっと思い出しました、
その時だけ。まあなんか期間は確かにあるかもね、期間限定の友達みたいな、
うん、なんか一時だけしかもみたいな、
うん、
っていうのもあるし、その一時だけすっごい慣れ合うみたいな友達もあるよね。
お
でプイってなんかきっかけでなくなっちゃうみたいな。
それ女子特有？
いやでも男女でもありません、そういうの。
あ、そう？
わかんないけど、急に仲良くなっちゃって好きみたいな雰囲気になるけど、なんか
やっぱ嫌いみたいな
そう離れちゃうみたいなとか。
あ、そう、僕割とね長く付き合うタイプなんで。
そう、
うん、
どうなんだろうね、ね、その辺ちょっと私わかんないな、長く。まああの部活動イコール、
うん、
仲間というか友達みたいなとこもあったから、勝手にずっといるみたいなとこもあったかな。
そうだな、部活してる人はそうだよね、
うん、そうそう、結局一緒になっちゃうんだよね休日とかもね。
うん、まあそっか、休日出勤じゃないや、部活そうそうそう、登校するもんな、
ずっとね、はいはいはい、土日も夏休みも毎日顔合わせてるわけだから。
いいよな、なんか楽しそうだな、そうだ、そういうの。
結 結局なんかね、たまにの部活休みってなってもその人たちと遊ぶみたいなね。
いいよな。で結局なんか練習すっかみたいになるんでしょ。
ああまあね、中にはね。
だよもう。いいよそういう話。
出たお化けが。
はい、お化けで出ますよ。まあこれお化けの話をせざるを得ない作品なんですけどね。うん、
まあね、この感じだけでも今のお話聞く限りもね。
うんうん、ぜひね、知らなかったっていう人は読んでみてください。阿部知美先生の月曜日の友達、うん、そして雨ざらしの月曜日っていう作品です。
月曜日。
うん、
はい。セイビングザセイング。このコーナーは偉人が残した名言やことわざ、先駆者たちの言葉、はたまた我々の心に残った言葉から人生を豊かにするヒントを探そうというコーナーです。
はい、待ってました。
ああ久々読むとちょっとドキドキしちゃいますね、これね。
これはこれから増えていくんでね、
う
ん、
そう、月1回って言ってました。
そうですね、うん、まあ逆転するかもね、この好評につき。
そっか、
こっちを多くしてくださいみたいな。
ああなるほどね。じゃあちょっと今日私なんですよね。
はい、お願いします。
今日用意してって言われてドキドキしちゃったんですけど、名言というには少し長いんですけれども。
おお、いいじゃないですか。
はい、武藤さん、写真家の木村伊兵さんってご存知ですか。
はい、名前は、作品は多分見たことないか、うん、見たことあったとしても、
うん、
顔と名前というか作品と名前は一致しないと思う。
うん、なるほど。
なんか賞の名前になってますよね。
素晴らしい、木村伊兵賞
ですよね。
新聞社が主催してありまして、
ちょうど一応写真家の端くれとして、
うん、はい、でね、まあ、はい、ちょうど3月でね、木村伊兵賞、これね、まあ、ご存知な方はもう当たり前に知ってるかもしれないんですけど、知らない方に説明すると、もう写真界の芥川賞とよく言われるような、うん、まあ、写真の、まあ、日本の賞といったらっていうのですよね。
うんうん、
で実はね、コロナで2年ぶりに賞が発表されたっていうことで、3月、まあ、2月にノミネートが出たのかな、
うん、
で3月に、受賞した吉田さんという方なんですけども、吉田志穂さんという方が受賞したということで、最近そのニュースが出てました。
うん、
で、まあ、まあ、ショーの方はね、見てくれればと思うんですけど、その木村伊兵さんって、1901年にお生まれになった方、うん、なんかもうすごいよね、数字が。
うん、そうだね。
1974年にお亡くなりになったという方なんですけれども、まあ、東京生まれの方でね。で、まあ、非常にその、まあ、広告顔にお勤めされてたりとか、まあ、写真館だとか、まあ、本当にいろんな、まあ、報道だったり、まあ、コマーシャルとかポートレートも撮るし、スナップも撮るというので、本当にこう、まあ、当時の日本のこう写真界を盛り上げたという一人なんですよね。
うん、
その方がね、言った名言っていうとよく出てくるセリフなのかな、まあ、お言葉があるんですよ。
うん、
ちょっとこれどういう声だったかは想像してほしいんですけど、写真っていうのはね、いい被写体が来たって思ってからカメラを向けたらもう遅いんですよ。その場の空気に自分が溶け込めば2、3秒前に来るのがわかるんですよ。その2、3秒の間に絞りとシャッタースピード、距離なんかを合わせておくんです。それで撮るんですよ。ということです。
もう待ってるってことですよね。
その瞬間が訪れる前兆ってありません？その感覚的な前兆。
その写真的なのはわからないけど、
うん、
まあ自分の分野とかその生活の中ではありますよね。
うん、そう、例えばその自分がさ、うまくいくなってうまくいってる時じゃなくてさ、その直前にもうはってなる時ありませんか。
直前にはってなる、う
ん、これはいけるとかさ、
ま
あそんな瞬間じゃなくてもいいんだけどさ、こうなんていうのかな、その空気感とか、その何かが噛み合った 感覚みたいな。
ちょっとわかん、あんまないかもな。
お芝居とかでないですか？いいお芝居ができそうな時とか。
ないです、ないです。
ないですか。
僕逆ですね。
どういうこと？
全然もう好きでも何でもないし、うん、こうやればいいんでしょみたいな感じでやった時に、今回すごい良かったよなあのシーンみたいなのが袖で言われてるみたいな。
NG が OK みたいな、
なんかやっつけでやった方が良かったみたいなのはお芝居だとあるけど。
あ、そう。
まあでもスポーツ選手とかありそうだよね、
うん、
これでこうやったら入るなとか、自分のコンディションがすごくいいみたいな瞬間あるみたいな話聞きますよね、
うん、前もなんかね、武藤さんそんな話したかもしれない。そのゾーンに入るとかさ、
うん、
そのハッっていうの、
うん、
まあ多分この方は撮ってる間はずっとこう集中してるんだとは思うんですけど、
うん、
なんか来るみたいな、
その中に溶け込んでればみたいなことを言ってましたよね。
うん、そうね。
もうだからそこの空間の一部みたいになってるんでしょうね。
あとはあうんみたいなものもあるんですかね。そのダンスとかさ、
うん、
あとなんだろうな、こう即興性があるもの、
うん、
まあ、それこそこのポッドキャストも一緒ですよ、
うん、
うまく流れる時とさ、
うん、
流れてない時があって、うまく流れてればもうわかるみたいな、
うん、
感じなんじゃないですか。そのラリーが続いてる状況とか、
その時にはそれは実感しないでしょ。続いてる時に、あ、今調子いいなみたいなのはやってる時思わないでしょ。
うーん、それか、まあこの場合はきっとアドバイスとして話をしてるから、まあ、この方はうまくいってて当然にやってて、でもみんなができてないっていうことかもしれないよね。
うん、僕はやってる時はそれをすごく意識したくないんですよ。
うーん、
今調子いいなとか思った瞬間にもう切れてしまいそうな、その自意識というか意識がそっちに向かうと、あ、もう離れたみたいになりそうで、自分のその調子いいなとか来てるっていう風、自分の方に意識を向けたくないから別の相手とか目の前のことに集中するようにしてますね。
なるほどね。
分野として多分その、まあ、違うだと思うんですけど、うん、
そう、その辺の集中力とかね、うん、まああとこれ瞬発力の話でもあると思うんで、まあ、そっちの方が大きいんだと思うんですけど、そのトレースナップって本当に何だろう、一瞬で人過ぎていくじゃないですか。当たり前だけど、すれ違っちゃうじゃないですか、うん、その瞬間を撮るってなったらもうかん、やっぱりこの通りで 2,3 秒前にはその予兆に気づいてハッて構えて、もう絞りとか全部もう頭でもうフル回転させながらシャッターを切らなきゃいけないっていうのですよね。だから、
うん、それはなんかすごく想像がつく、わかるなって思う、
うんうん、
僕そんな写真狙ったりして撮らないけど、
うん、まあそのなんて言うんでしょうね、こうたまにそれがうまくいった時ってやっぱり気持ちが良くて、
うん、
いけたっていうのがあるし、でも私そんな上手じゃないからだいたい手遅れなんですよね。
やっぱ手遅れになっちゃうことがみんな多いっていうことなんだろうね、うん、
間に合わんみたいな。スナップはね、そんな壁とかね、
うん、
風景撮る分にはまあのんびりしててもいいんですけど、あとあれかな、鳥、
うん、
その多分皆さんイメージしやすいんだと、鳥さんがね、うん、こうファーって空のいいところに飛んだ時にさ、カメラパッて持ってっても遅かったりするじゃないですか、
うん、
あとはまあね、一眼とかミラーレスとかだと過ぎちゃうとブレちゃうと、あと全然シャッタースピードがね、
うんうん、
合ってなくてもうマッチロケになっちゃうみたいな。
そうだな、うん、
その辺のこうチェックポイントをその瞬間でこう全部ビチャッと合わせなきゃいけないみたいな、そういう集中力なんですよね。
ある種なんだろう、予備動作みたいなものでも
う
感じ取ってないと撮れないっていうことですよね、
うん、
これって多分。
そうね、まあそれ写真っていうのはねって出だしにお話ししてるけど、うん、 これでもすごい高度でもあるっていうか、そのそれぐらいのものなんだよっていうこともありますよね。
その結果として良かったという、その、うん、今の例だと鳥のその羽ばたいている様子を見て、
うん、
あいいなって思って構えた時にはもう、うん、いいなは過去になってる。
そう、いいなの前にいいなと思わなきゃいけない。
そうそう、でその撮ったとしても、うん、いいなからもう数秒経った、
うん、
いいなレベルのマックスじゃないものを撮ってることになるから、
う
ん、その瞬間の例えば鳥のちょっとムズムズしてる様子とかを感じ取って、
うん、
そのいいなのマックスに合わせてくるなっていうところでやっていかなくちゃいけないっていうことですよね。
そうね、流れ星があって言って願い事言ってもう遅いっていうことですよね、うん、
流れ星来るなって予測してもう言っといてちょうど合わせるっていう。そう考えるとめちゃくちゃハードル高い作業ですよね。
そうなんだよねこれね。
でもビジネスもそうだよね、今これが来てるからこれに乗ったらって。そうそうそう、
流行ってる時はみんなやってるからね。
そうなんですよ、その前の段階でやっとかなきゃいけないっていうことですよね。
そうなんですよ、そのセンサーのね敏感さみたいなのって大事よね。
これでも何にでも通ずることかもね。
そうですね、
テストを前日になって慌てて勉強してもね。
それ
勉強っていうのはね、テスト前日になってね慌てて勉強したって遅いんだよっていうことですよね。
これ2、3日前じゃなくて何なの、
2、3学期前からっていうことですよね。
そういうことなんかね、
うん、早め早めでも常にもうそういうセンサーを張り巡らせておきなさいよっていう、
うん、
そのカメラ持って構えてる時だけが写真家じゃないんだよっていうことですかね、うんうんうん、これは、
まあ、ずっとアイドリングしてるということですよね、
うん、そうだな、なんかこれを常にもう考えて生活するとなんかすごく変わりそうな気がしますね。
うん、そうですね、
うん、
私も全然その最近スナップが緩んじゃってますけど、
うん、
またね撮りたいなと思います、
うん、スナップっていうのはね、
うん、はい、ということで、
はい、
今日のセイビングザセイングはですね、長いですが言います。写真っていうのはね、いい被写体が来たって思ってからカメラを向けたらもう遅いんですよ。その場の空気に自分が溶け込めば 2,3 秒前に来るのがわかるんですよ。その2,3 秒の間のに絞りとシャッタースピード距離なんかを合わせておくんです。それで撮るんですよ、というお言葉でした。
はい、
もうすぐレクリエーションポート100回になりますよ。
おわぁ
100回になります。早いんだか遅いんだか、あっという間なんだか、ようやくなのか分かりませんが100回です。
気がつけば100、
うん、そう、もうね、ちょっとずつちょっとずつレクリエーションポートステップアップしてるのかなと思いますが、まあね、そろそろまた一つ一段登りたいなとは思ってますけれども。
そうですね、すごい考え込んじゃった。100かと思って。100
ですよ、すごいね。まあなんでね、もうちょっとそのいろんな人に聞いてもらえたら嬉しいななんてことを考えてて、
うん、
まあ我々ツイッターをね日頃やってますけど、
はい、
TikTok をやってみました、
うん、TikTok やってみました。
やってみました。
はい、
なんでしょうね。あ、まあ実を言えばアカウントは前からあったんですよ。
うん、
で前に1回だけテストで投稿したんですけど、また先日投稿してみたっていうね、
テストで。
テストで。まだ慣れないんですよ。
なんかね、 わかんない、
全然わかんないんですよ。なんかこうおばあちゃんが初めて携帯電話持たされたみたいな感覚でさ、
もうそっち側に回っちゃったんですよ。
そうなんだよ、なん
我
々もうアプリ開いたらさ急に動画が流れ出すのやめてほしいんだよね。
なんかもう始まっちゃったみたいな
そうそうそう、
どうしようみたいな、ロロロロロ
ロみたいな感じでさ、
でなんかさ若い人たちがみんなやってるから余計になんかさ、うん、おーららーってみたいな、
でなんかこういじっちゃうとまた次の動画流れるじゃん
みたいな、
このスライドしてさ、
で準備できてないのになんかパーンって鳴らされてもう走ってみたいな、始まってるよみたいな、
そうなんだよ、
気分になりますよね。
全然勝手が分かんなくてさ、なんかもうインスタグラムくらいの感じかと思ってたんですよね。でもまあインスタも私全然分かんないんですよ。
僕も分かりきってない部分あります。
投稿するあの当初のものは分かるんですよ、うん、だけどそのリールとかさ、
うん、
ストーリーもいまいち使い方分かってないんですけど、あれも分かってないからさ、
こんな大人になりたくなかった
そうで、仕事柄、まあ、ちょっとその TikTokマーケティングみたいなのもさ、
うん、
こうあの TikTok さんが公式でやってるこうビジネス何説明会みたいなの、
うん、
ああいうのもちょっとオンラインのこう聞いてみたりするんだけどさ、もう何言ってるか分かんなくってさ、
今もう市場は TikTok らしいですよ、うん、皆さん、
そうだ、広告もね、うん、かなりマーケティングの場としてこう皆さん打ち出してて、
うん、
でまあね、ビジネス向けの説明とかだとちゃんとこれはこういう意味ですとか、あの用語の説明も一応してくれるんですけど、
してほしい、
そう、これはあのこういうことですよって言いながら話進めてくれるにしても、
うん、
いやもうなんか口開いてしまってね、
うん、
なんだけどまあダメですよ、そこでまあいいや、うん、もう知らないって言ってしまうと、うん、老害化が進んでしまいますから。
何が TikTok だ、くだらんあんなものでチャラチャラしてそんなことをしてる暇があったらなっていう風になっちゃいますからね、うん、
ちょっとね、ちょっとずつ、まあ、知らないよりはやっといた方がいいかなっていうので、
うん、
あのちょこちょこやることにしました。でね、一個だけね、すごいなって、これは使っていこうといったあの機能がねあるんですけど、はい、あの例えばレクリエーションポートの、まあ、音声、うん、まあ、ないし、まあ、動画にしたものをこうポンってアップロードするじゃないですか、うん、で皆さんね、普通だと、まあ、曲載せたりとかね、まあ、ダンスとかあるけどさ、あとこう文字をやったりとかね、キラキラスタンプをしたりとかあるんだけど、
うん、
まあ、それは置いといて、字幕機能があるんですよ、
うん、
で自動でつけてくれるんです、
うん、
だからね、それをね試しにやってみたらね、
はいはい、
つくんですよ我々の会話。
ちゃんとそれはどの程度の正確さなの？
結構正確です。
へ
ー、一時 YouTube のさ、うん、やつとか結構しっちゃかめっちゃかな文字になっちゃう、うん、
なるよね
なんだこれみたいな変換が出ちゃったりとかさ、うん、あれよりかなり正確です。
へー、
びっくりした。
どうやってんだろうね、
どうやってんだろうね。だからその必要がないじゃないですか、
うん、
まあよくあるのがさ、そのポッドキャストのムービーをこう字幕くっつけてとか、
うん、
あとその、まあ、YouTube 用にねテロップこうバーってやって、うん、それを投稿するとかね、文字起こしてとかね、うん、あるけど、あの TikTok 投稿したら勝手につけてくれて、でもちろん修正もできるんで、
うん、
間違ってるところはね、なんでそれでもう完成しちゃうんですよ、字幕ついた動画が。すごくないですか。
すごい
ね。でそれね、ダウンロードもできるので、
お
応用できるというか、その例えばツイッター、まあ、実験的にこの前やりましたけど、
うん、
シェアしたりとか、うん、でインスタとねこう連携させて同時に投稿できたりとか、すごいなと思って、う
ん、字幕ってさ、うん、その自分で全部直せんの？
全部っていうか、まあその間違ってるなと思ったところこう修正とかはできますよ、止めて。
今の話聞いて全然関係ないことを思いついたんだけどさ、
うん、
このわざと逆再生みたいなのにして、
うん、
このレクリエーションポートの話してるのを、うんうん、で字幕を正確につけるみたいなのにしたら
暖房みたいな
そうそう、なんか面白いなんか感じの出来なのかななんて今ちょっとふと思ったんですけ ど、
ね、意味あんのそれ。
意味ないけど、それ TikTok ってそういう意味ないのが楽しいんじゃないの？
だそれやるんだったらあの顔が必要だと思う。喋って変な言葉で字幕だったら面白いと思う。私たちがこう宇宙人語みたいなさ、
あ
でこう字幕、
それかなんかマペットみたいなね、あのレクリ君みたいな、レクリ君作って、ね、ポートの助とレグリザイモンとポートノスケみたいな、
日本人じゃんめちゃくちゃ
みたいな、うん、そういうので口パクパクさせてみたいなの、
うん、
楽しいかもな。
面白いね。なんでちょっと遊んでみましょうよ。
そうだ、遊びでやればね。
そうそう、遊びでやろう。
すぐ覚えちゃうかもね。
そのうち踊り出すかもしれない私たち一回ぐらいちょっとやってみたいけど、やってみようよ。
精神的な抵抗がすごいですけど
それこそほら学生服着てさやろうよ。
そっとする。
牛乳パック持ってやろうぜ。牛乳パックもないか。いやあるな。
リプトンのやつとか学生時代皆さんやってたけど、今はどうなの？
タピオカなんじゃない？
そういうのもなんか苦しい、探っていくの今どうなんだろうみたいな
痛いみたいな感じになっちゃうかな。いやでも片やさ、ちょっと前に流行って話題になってましたけど、タクシー会社とかがさ、
うん
ね、おじさんたちが踊って話題になったとかあるじゃん、
うんうんうん、
はい、別にいいんだよやったって。
まあ悪いことはないですからね、
うん、そうだよ、
うん、
やりましょうきついかもな。
まあね、はい、でもこれからね、うん、今回95回、シャープ95なんでね、はいはい、100に向けて100以降もね、
うん、
こうより試作整地、
そうだね、
していきたいなと思いますんで、
うん、皆さんもね、アブダクションしていこう
ぜひ一緒についてきてもらえたらなと思います、
はい、
ということで、
はい、
今回も最後までお付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた次回。
はい。
バイバイ。